問題761。ニンニク臭を特徴とする中毒物質はどれか。二つ選べ。1番、ヒ素。2番、セイ酸、シアン。3番、有機リン。4番、パラコート除草剤。5番、イソプロピルアルコール。問題761。ニンニク臭を特徴とする中毒物質はどれか。2つ選べ。1番、ヒ素。2番、セイ酸、シアン。3番、有機リン。4番、パラコート除草剤。5番、イソプロピルアルコール。正解は、2番、セイ酸、シアン。問題762。アスピリン中毒の三兆候に含まれるのはどれか。一つ選べ。1番、難聴。2番、口渇。3番、下痢。4番、めまい。5番、過換気。問題762。アスピリン中毒の三兆候に含まれるのはどれか。一つ選べ。1番、難聴。2番、口渇。3番、下痢。4番、めまい。5番、過換気。正解は、2番、口渇。問題763。中毒物質とその治療法の組み合わせで正しいのはどれか。2つ選べ。1番、ヒ素。N アセチルシステイン、NAC。2番、セイ酸、シアン。ジメルカプロール、BAL。3番、有機リン。プラリドキシムヨウ化メチル、PAM。4番、一酸化炭素、高気圧酸素療法。5番、アセトアミノフェン、亜硝酸アルミ、亜硝酸ナトリウム。問題763。中毒物質とその治療法の組み合わせで正しいのはどれか。二つ選べ。1番、ヒ素。N アセチルシステイン、NAC。2番、セイ酸、シアン。ジメルカプロール、BAL。3番、有機リン。プラリドキシムヨウ化メチル、PAM。4番、一酸化炭素。高気圧酸素療法。5番、アセトアミノフェン。亜硝酸アルミ、亜硝酸ナトリウム。正解は、3番、有機リン。プラリドキシムヨウ化メチル、PAM。4番、一酸化炭素。高気圧酸素療法。問題764。アルコール中毒において最重症の目安となるのはどれか。一つ選べ。1番、多尿。2番、低体温症。3番、味覚鈍麻。4番、小脳失調。5番、顔面好調。問題764。アルコール中毒において 最重症の目安となるのはどれか、一つ選べ。1番、多尿。2番、低体温症。3番、味覚鈍麻。4番、小脳失調。5番、顔面紅潮。正解は、2番、低体温症。問題765。牛乳の服用が禁忌な中毒物質はどれか、一つ選べ。1番、酸。2番、硼酸。3番、アルカリ。4番、ナフタリン。5番、界面活性剤。問題765。牛乳の服用が禁忌な中毒物質はどれか、一つ選べ。1番、酸。2番、硼酸。3番、アルカリ。4番、ナフタリン。5番、界面活性剤。正解は、2番、硼酸。問題766。覚醒剤中毒の特徴的な所見はどれか、一つ選べ。1番、縮瞳。2番、徐脈。3番、発汗過多。4番、血圧低下。5番、体温低下。問題766。覚醒剤中毒の特徴的な所見はどれか、一つ選べ。1番、縮瞳。2番、徐脈。3番、発汗過多。4番、血圧低下。5番、体温低下。正解は、3番、発汗過多。問題767。気道異物について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、気管支異物ではシーソー呼吸が見られる。2番、気道の完全閉塞では激しい外傷が見られる。3番、高齢者では気管、気管支異物、下気道が多い。4番、陥没呼吸は緊急度が高いことを示唆する所見である。5番、咽頭、喉頭異物、上気道では適正音を特徴とする。問題767。気道異物について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、気管支異物ではシーソー呼吸が見られる。2番、気道の完全閉塞では激しい外傷が見られる。3番、高齢者では気管、気管支異物、下気道が多い。4番、陥没呼吸は緊急度が高いことを示唆する所見である。5番、咽頭、喉頭異物、上気道では適正音を特徴とする。正解は、4番、陥没呼吸は緊急度が高いことを示唆する所見である。問題768。 高齢者に特徴的な消化管異物はどれか、二つ選べ。1番、効果。2番、玩具。3番、魚骨。4番、瓶の蓋。5番、薬剤包装、PTP。問題768。高齢者に特徴的な消化管異物はどれか、2つ選べ。1番、効果。2番、玩具。3番、魚骨。4番、瓶の蓋。5番、薬剤包装、PTP。正解は、3番、魚骨。5番、薬剤包装、PTP。問題769。58歳の男性。うつ病で通院中である。三環系抗うつ薬を大量内服して、自宅居室で全身に痙攣を起こし、倒れたため、妻が救急要請した。救急隊到着時、観察所見。意識、JCS300。呼吸数20パーフン。頸動脈で脈を触れる。痙攣は消失している。心電図モニターを装着すると、下に示す図のような波形が観察された。この傷病者の搬送中に注意するべき病態はどれか。二つ選べ。1番、痙攣。2番、高体温。3番、過呼吸。4番、心室細動。5番、同不全症候群。問題769。58歳の男性。うつ病で通院中である。三環系抗うつ薬を大量内服して、自宅居室で全身に痙攣を起こし、倒れたため、妻が救急要請した。救急隊到着時、観察所見。意識、JCS300。呼吸数、20パーフン。頸動脈で脈を触れる。痙攣は消失している。心電図モニターを装着すると、下に示す図のような波形が観察された。この傷病者の搬送中に注意するべき病態はどれか。二つ選べ。1番、痙攣。2番、高体温。3番、過呼吸。4番、心室細動。5番、同不全症候群。正解は、1番、痙攣。4番、心室細動。問題770。72歳の男性。自宅で食事中に突然苦しみ始めたため、家族が救急要請した。救急隊到着時、観察所見。意識レベル、JCS 一桁。口唇部にチアノーゼあり。傷病者の状態を下に示す。救急隊により、腹部突き上げ実施中に意識消失を認める。直ちに行うべき処置はどれか。一つ選べ。1番、喉頭展開。2番、人工呼吸。3番、胸骨圧迫。4番、 背部叩打法。5番、総頸動脈の触知。問題770。72歳の男性。自宅で食事中に突然苦しみ始めたため、家族が救急要請した。救急隊到着時、観察所見。意識レベル、JCS 一桁。口唇部にチアノーゼあり。傷病者の状態を下に示す。救急隊により、腹部突き上げ実施中に、意識消失を認める。直ちに行うべき処置はどれか。一つ選べ。1番、喉頭展開。2番、人工呼吸。3番、胸骨圧迫。4番、背部叩打法。5番、総頸動脈の触知。正解は、1番、喉頭展開。4番、背部叩打法。問題771。溺水の危険因子で、誤っているのはどれか。一つ選べ。1番、性別、男性。2番、季節、冬季。3番、疾患、転換。4番、年齢、65歳以上。5番、状況、飲酒後の入浴。問題771。溺水の危険因子で、誤っているのはどれか。一つ選べ。1番、性別、男性。2番、季節、冬季。3番、疾患、転換。4番、年齢、65歳以上。5番、状況、飲酒後の入浴。正解は、2番、季節、冬季。問題772。溺水について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、潜水反射は温水で生じやすい。2番、誤嚥の合併はほぼ全例で伴う。3番、頸椎損傷を併発している可能性が高い。4番、心室は顔のみが液体に沈んでいる状態である。5番、心停止傷病者では心室細動を呈することが多い。問題772。溺水について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、潜水反射は温水で生じやすい。2番、誤嚥の合併はほぼ全例で伴う。3番、頸椎損傷を併発している可能性が高い。4番、心室は顔のみが液体に沈んでいる状態である。5番、心停止傷病者では心室細動を呈することが多い。正解は、2番、誤嚥の合併はほぼ全例で伴う。問題773。溺水傷病者への観察、処置について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、誤嚥が疑われる場合は、 直ちに取り除く。2番、除細動パッドを装着する際には、全身の水滴を除去する。3番、濡れた衣服を脱衣し、体表面を拭いた後、毛布で保温する。4番、意識清明で、呼吸、循環が安定していれば、病院への搬送は必要としない。5番、偶発性低体温をきたしている場合は、呼吸、脈の確認に10秒以上かけない。問題773、溺水傷病者への観察、処置について、正しいのはどれか。一つ選べ。1番、誤嚥が疑われる場合は、直ちに取り除く。2番、除細動パッドを装着する際には、全身の水滴を除去する。3番、濡れた衣服を脱衣し、体表面を拭いた後、毛布で保温する。4番、意識清明で、呼吸、循環が安定していれば、病院への搬送は必要としない。5番、偶発性低体温をきたしている場合は、呼吸、脈の確認に10秒以上かけない。正解は、2番、除細動パッドを装着する際には、全身の水滴を除去する。問題774、熱中症について正しいのはどれか。2つ選べ。1番、7月上旬にピークを迎える。2番、救急搬送件数は減少傾向にある。3番、糖尿病患者は熱中症弱者である。4番、高齢者は重症化しやすい傾向にある。5番、10代では日常生活、レジャーでの発生が最も多い。問題774、熱中症について正しいのはどれか。2つ選べ。1番、7月上旬にピークを迎える。2番、救急搬送件数は減少傾向にある。3番、糖尿病患者は熱中症弱者である。4番、高齢者は重症化しやすい傾向にある。5番、10代では日常生活、レジャーでの発生が最も多い。正解は、3番、糖尿病患者は熱中症弱者である。4番、高齢者は重症化しやすい傾向にある。問題775、熱中症傷病者において、速やかに医療機関への受診が必要な病態はどれか。一つ選べ。1番、頭痛。2番、めまい。3番、筋肉痛。4番、大量の発汗。5番、こむら返り。問題775、熱中症傷病者において、速やかに医療機関への受診が必要な病態はどれか。一つ選べ。1番、頭痛。2番、めまい。3番、筋肉痛。4番、大量の発汗。5番、こむら返り。 正解は、1番、頭痛。問題776。熱中症傷病者の初期評価において、最重症と判断する所見はどれか。一つ選べ。1番、意識、JCS10。2番、呼吸数、18、パーフン。3番、脈拍、頭骨触知不能。4番、皮膚、大量発汗。5番、液化温、39度。問題776。熱中症傷病者の初期評価において、最重症と判断する所見はどれか。一つ選べ。1番、意識、JCS10。2番、呼吸数、18、パーフン。3番、脈拍、頭骨触知不能。4番、皮膚、大量発汗。5番、液化温、39度。正解は、1番、意識、JCS10。問題777。循環不全を呈する熱中症の傷病者に、最も適した搬送対位はどれか。一つ選べ。1番、気材。2番、行外。3番、頭部行為。4番、回復退位。5番、足側行為。問題777。循環不全を呈する熱中症の傷病者に、最も適した搬送退位はどれか。一つ選べ。1番、気材。2番、行外。3番、頭部行為。4番、回復退位。5番、足側行為。正解は、5番、足側行為。問題778。熱産生の減少で、偶発性低体温をきたすのはどれか。一つ選べ。1番、溺水。2番、高齢者。3番、脊髄損傷。4番、薬物中毒。5番、アルコール中毒。問題778。熱産生の減少で偶発性低体温をきたすのはどれか。一つ選べ。1番、溺水。2番、高齢者。3番、脊髄損傷。4番、薬物中毒。5番、アルコール中毒。正解は、2番、高齢者。問題779。軽度の偶発性低体温傷病者の症候で、正しいのはどれか。2つ選べ。1番、昏睡。2番、徐呼吸。3番、血圧低下。4番、シバリング。5番、PR 間隔延長。問題779。 軽度の偶発性低体温症描写の症候で正しいのはどれか。二つ選べ。1番、昏睡。2番、徐呼吸。3番、血圧低下。4番、シバリング。5番、PR 間隔延長。正解は、4番、シバリング。5番、PR 間隔延長。問題780。中等度偶発性低体温症症描写で生じる心電図はどれか。一つ選べ。1番、デルタ波。2番、スパイク波。3番、テント状 T 波。4番、オズボーン波。5番、QRS 間隔の短縮。問題780。中等度偶発性低体温症症描写で生じる心電図はどれか。一つ選べ。1番、デルタ波。2番、スパイク波。3番、テント状 T 波。4番、オズボーン波。5番、QRS 間隔の短縮。正解は、4番、オズボーン波。